ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、今日地球人をやめるっていうね、僕の新刊のタイトルなんですが、ヒップホップアーティストのオズワルドさんっていうね、若い人たちにすごく人気のあるアーティストさんがいて、なんとオズワルドさんとコラボでですね、今日地球人をやめるっていう本を出させてもらいまして、これがねまたすっごい面白いので読んでほしいですね。
はい、まずタイトルのインパクトあって、
ね
どんな心構えで読めばいいんですか。1ページをめくる勇気。
もう地球人をね、
うん、
やめて、
うん、
もう新しく宇宙人として生きていく。もともとはね、編集者さんから、僕宛てに、本を書いてほしいって依頼があったんですね。で初めてお会いする編集者さんの佐藤さんっていう、男性のね、編集者さんで、自己啓発の本の部署に配属される前は、そのギャル雑誌を作ってたそうなんですよ。
はい、
でギャル雑誌を作ってたところから、自己啓発の 部門に配属になったと。で、僕はそれを聞いて、その時代の最先端を言ってるのが、僕はギャルたちだなって思いもあったので、そのせっかく自己啓発の分野に来たんなら、僕とかじゃなくて、最先端の人の感性の自己啓発の人の本を作った方がいいですよって言ったんですよ。せっかく僕に作ってほしいって依頼 いただいたんだけど、いや僕最先端のねギャル雑誌って、若者たちの感性の中に未来のヒントが一番あるし、スマホもね、その最新機種の方が進化してるじゃないですか。人も一緒だと思ってて、例えばある会社なんかは、その普通の会社って新入社員を、その上司のスタイルに合わせていくっていうのが普通の会社だけど、その新入社員の感性に毎年合わせていくっていう会社もあるのね。そういう会社ってやっぱりすごく新陳代謝も良くて進化していける会社だなと思うんだけど、やっぱり僕もそういう考えに賛成で、若い人の感性に合わせていくっていうのがやっぱり一番、新しい時代の兆しをね、ちゃんとキャッチできる生き方になるなっていう思いもあって、で今若い子たちにすごく人気のあるそのオズワルドさんっていうのがね、もう地球にそのもうウェイクアップコールを促しにやってきた宇宙人っていう設定で生きてるわけなんですね。で森のことをね Wi-Fi って呼んで、森の中に行くと知らない英単語なんかも浮かんで、それがその見事に今作ってる歌詞にはまっていったりとか、本当自然界とこうしながらね作っていく、もう新感覚の新しい感性のね、オズワルドさんなんかが時代の最先端なので、オズワルドさんの本を作るといいと思いますよって推薦したんですよ。で僕はオズワルドさん知らなくて、知らなくてっていうか面識はなくて、ただ一ファンで、オズさんのような人の感性がやっぱり時代の最先端なんだろうなっていう思いのもと、編集者さんに、オズさんとかの本作ったらいいと思いますよ、せっかくギャル雑誌で最先端のものをね、作ってたんならって言ったら、その編集者の佐藤さんが、翡翠さん、 小津さんとの共著の OK 取れましたってメールがあって、
あれ
僕はもともとその共著でやりたいって言ってたわけじゃなくて、うんうんうん、その小津さんの本を作ったらいいんじゃないっていう意味で編集者さんにお勧めしてたんだけど、うんうん、なんか編集者さんはなんかいい具合に勘違いしてくれて僕との共著をね、企画を進めてくれてたみたいで、うん、OK 取れましたってあって、まあ、僕としてはすごくリスペクトしてた相手なので、はい、うん、協調っていうチャンスをいただけるようであればもうものすごく嬉しいから、うん、いいんですか、それはもうやらせてもらいますっていう形でのね、うん、スタートになったんですね、はい、
うん、
だから意外なね、そのひょんなことから生まれた一冊な感じなんですよね、
うん、でも初めましてでね、まず相手のやり取りから始まるわけだから、
はい
はい、今までにないパターンじゃないですか、その。
そうですね、うん、しかも結構ね、今まで伝えてたことからだいぶもうタイトルから見てもね、うん、分かる通り今日地球人を辞めるですから、
はい、
相当攻めてますね、
実際どんなやり取りがあったのかなってのはすごい気になりますが、フランクに2人でノリノリで喋った感じなんですか。
いや、その、なんていうのかな、自分を深めるっていう、うん、一人一人が、うん、そのすごくちゃんと自分の人生を深掘りして、はい、そのちゃんと自分で頭で考えて、うん、そして世界を、今の世界を見て、じゃあ自分をどう生かしていくかっていう、この世界という座標の中で、うん、自分を知り世界を知りどう生かしていくかっていう、うん、一人一人がアーティストとして生きる時代の、うん、なんかその幕開けを感じさせてくれる感性の持ち主だなっていうのは、うん、自己啓発的にもこういうちゃんと自分で考えられる人が出てくる必要があるなっていうのは一緒に書かせてもらってて感じましたね、
うん、もともとそういうきっかけになる人だなっていうのは石井さんが思ってたわけだから、
はい
はい、切り口としてはもうそういう部分からいろいろ聞いてったっていう感じなんですか。
そうですね、またライブパフォーマンスが本当にかっこよくて、は
い、うん、
まあ、その感動もあったんですけど、うん、やっぱりその考え方がアーティストでしたね、小津さんの場合はもう、ライブパフォーマンスとしても素晴らしいんだけど、うんうん、もう本当に何か起きてもちゃんと自分の内側を、うん、探求して、その表現をしていくっていう、
うん、
そこが本当に素晴らしかったですね。アート思考っていう本がベストセラーになっていて、うん、そのアート思考とはそのアート作品じゃないんですよね、
うんうんうん、
このアート思考っていうベストセラーになった本の中で言ってるのは、アート思考とはアート作品のことを言うのではなくて、自分の内側にある興味をもとに、自分のものの見方で世界を捉えて、自分なりの探求をし続けることっていうふうにこの本の中では定義してて、まさに小津さんは自分の内側にある興味をもとに、自分のものの見方で世界を捉えて、そして自分なりの探求を常にし続けてる人で、もうまさに考え方がもうアーティストでしたね。で、僕らもそのまさにそのそういう考え方を身につけてほしいっていう思いで、タイトルはねちょっとぶっ飛んでますけど、中身はすごくなんか一人一人アーティストとして生きるためにどういうふうに、何を大切にして人生をどう捉えて、どう生きていけばいいのかっていうことにフォーカスした一冊で、
うん、
でもうとにかく小津さんのラストのパートが、
うん、
もう読んでほしい、まあ、もちろん全部読んでほしいけど、うん、最後がもう、もう僕が一番響いて、小津さんをインタビューさせてもらってる中で一番響いたところを最後に持ってきて、
うん、
でそのために最後が決まったから最初にもう 伏線を張ってるっていうか、もうラストありきの本になってるので、
うんうん、
その最後を特に楽しみに、ここに来るのかっていうのが、うん、まあ、この本でなんかすごく伝えたかったことの最後、そこへ連れてくよっていう本ですね。
へ、いつも石井さんほらとにかくダーッと自分の思いをまず書いていって、はい、後でそれがどんどんこう次が分かっていって、
はい、
最終的にこの本のっていうのを、ね、気づくって言われましたけど、
はい、
今回の場合このまあ会うのも初めての人とやり取りだから、
うん、
もう一段階なんかちょっといつもと違う探り的なものも起きてそうじゃないですか。
そうですね、初めてだったしね、うん、結構緊張はありましたけど、なんか僕としてはそのこういう人が増えたら地球は絶対面白くなるなっていう、
うん
う
ん、
そのなんか体現して未来を体現してましたね。
ちょっと石井さんが気になることを質問をいっぱいしてる感じなんですか、それともお互い共感しながらそうそうっていうふうに進んでる感じなんですか。
まあ、僕はインタビューの、
はい、
小津さんをさせてもらって、
うん、
でなんかそのいろんなことを聞かせてもらってるんだけど、うん、その中でやっぱり今のその地球の扉となるような方向はこっちここだなっていうところを、
うんうん、
まあ抽出させてもらってそこに向かって編集させてもらったっていう感じですかね。小津さんのたくさんある可能性の中で、
うんうん、
僕が一番共感して今地球はこの扉を開く必要があるっていうところを、
うん
うん、まとめた一冊ですね。最初今夜銀河で会いましょうっていうタイトルでね、
はい、
進んでったんですけど、うん、ちょっと編集者さんから最後の最後に、
はい、
ちょっと抽象的すぎるので、
はい、
もうちょっと具体的に引きの強いやつにしてほしいって言われて、
うん、
で今日地球人を辞めるっていうのは一番選ばれないだろうなと思ってた。いくつか20案30案ぐらい出した中で、うんうん、一番選ばれないやつだろうなと思ったやつを編集者さん佐藤さんが選ばれて、
はい、
あ、それで言っていいんだっていう、うん、一番攻めてるやつ選んだなっていう、
ね、銀河で会いましょうがもう確かに具体的になりましたよね。そういうやめるってなってます。わー、さっきも言われた言葉ですごいやっぱりなんか響いたのは、その自分の内側をその自分の興味のあるものを自分のものの見方で、
うん、
自分なりの探求し続けるっていう、
うん、
キーワードが一つ一つ自分のっていうところがやっぱり抜けがちなのかなとかハッとしました。いろんなほら、ね、情報の中でみんなインプットはしちゃうけど、うん、その先がこういうキーワードなんだなと思って、大事なしっかりこうな決められてる言葉っていうか大事な言葉だなって思いましたね。
そうですね、
うん、
でまあ表向きの一番のテーマっていうのは、はい、うん、遊び心なんですね。もう遊び心だけ持って、はい、もう宇宙人になろうっていう、うん、で僕が好きな話で、まあ、よくする話なんだけど、うん、沖縄にちょうど一番最初に沖縄行った時に、うん、沖縄の会社でもう本当翡翠さんが絶対本に書きたくなるようなエピソードが実話であるんで、うん、聞いてくださいって教えてくれて、うん、ある、まあ、沖縄では有名な会社らしいんだけど、ある会社で、うん、その経営が困って、でお金がなくなった時に社長さんが代々家に伝わってる楽器の三線ですね、
うん、
沖縄特有の楽器の三線を質屋に入れてね、
はい、うん、
お金をすごく高価なやつを手放して質屋に入れてお金をね手にして、うん、でそしたら朝起きたらなぜか昨日売ったはずの質屋さんに売ったはずの三線が枕元に置いてあって、
うん、
あれと思ったらおじいちゃんが来てめちゃめちゃ怒られて、
うん、
バカモーンってね、お前三振経営で困ったらまずね畑を売れ家を売れって、
うん、
楽器を手放すのは一番最後だって怒られたらしいんだよね。
まさかの。
まさかの。だから困ったら、はい、まずその畑、田んぼ、畑をね、うん、畑を売れと。
うん、
でさらに困ったら家を売れと。
うん、
楽器は手放すのは一番最後なんだっていう、歌う心さえ残ってたら絶対に人生は立ち直れるから、食べるものより住むところより一番大事にしなきゃいけないのは歌う心なんだっていう話なんだよね。で、まあそれってまさに遊び心だなと思って、オズさんのその遊び心とか感性とか創造性っていうのが本当に自分の人生を一人一人が何かアーティストとしてね、何かアート作品を作るのがアーティストってわけじゃなくて、みんな自分という人生っていうのがみんな一人一人の人生が作品なので、その作品を、自分の人生という作品をどういうふうなアーティストとして自分の作品人生を作っていけるかっていうヒントが、うん、オズさんもたくさん持ってらっしゃるんで、その遊び心とね創造性のヒントがもう散りばめられてるんで、
うん、実際あの15のってほら出てるじゃないですか、はい、方法って、それはいろんな角度でみんながこう自分に向き合うための質問みたいのもあるってことですか。
その15の項目からなってるんですけど、うん、その地球遊園地を遊ぶための15の裏技が、うん、あの一つ一つ紹介されてますね。
すでにあの予約はスタートしてるからね、皆さん表紙は見てる方は多いと思いますが、
そうですね、Amazon でもね早速総合1位にさせてもらって、はい、嬉しかったです ね。
表紙も可愛いですよね、なんか連れ出されてる感じ。
そうね、あれね本当またね設定がねちょっと面白いんでね、はい、それは楽しみに
ね、ちょっと後ろ髪引かれてる感じの、ね、あの表情がへーって引っ張られて出てってるようなイラストが可愛らしいなと思いましたね。
そうですね、うん、あれその実はその銀河の白ウサギっていう銀河、はい、銀河のですね、うん、あの銀河のマスターがいて、うん、この地球のウェイクアップコールを目覚めを促すのに僕とオズさんを派遣したっていう設定で物語が始まっていくんですね、
うん、で連れ出されちゃって、
そうなんですねまあ日常が面白い物語になるね、15の裏技っていう形で目次があって、
うんうん、
あの勘違いのセンスとかですね、世界を変えるのは正義感じゃなく遊び心、
うんうん、
魔法使いとは意識使い、うん、俺たちは地球にいるエイリアン、うん、ロケットに乗って宇宙へ行こう、小銭トリガーで最高の状態を感覚保存、うん、第三の視点ピーターアイとかね、
うんうん、
アーティストとして生きるとはとかね、
うん、
仙人が教えてくれた置き換えの技で人生が変わったとか、うん、みんなが忘れ去った地球ゲームの秘密とかね、はい、いろいろ15の裏技があるんで、ぜひね、
うん、
読んでいただけると嬉しいです、
はいね、どの項目の勝負のタイトルも面白そうですよね
そうですね、これなんか、うん、その本当に楽しみながら書けた一冊でしたね、なんか楽しかったですね、
うんうん、うわーね、その1ページ目扉を開けたら何があるか、
うん、なんかオズさんっていう最高の素材を、
うん、
と出会えてね、
はい、
すごく今の地球にとってみんなでなんか新しい扉を開いて、もう地球をアップグレードさせて、新しい宇宙文明に向かいたいっていう、
うん、
僕らからのメッセージですね、うん、一冊になってますんでね、ぜひ読んでいただければと思います。
はい、ぜひ楽しみです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。